大阪芸大学ラジ
ポッドキャスト、今回のお相手は大阪芸術大学放送学科制作コースの岩尾俊博と
藤森慎二と
田中亮太と
声優コースの高橋正人と
アナウンスコースの貝島文です。
よろしくお願いします。
始まりました。
さて、先ほど6月29日放送分の本編、はい、癖、自己主張の強い人に見られる傾向、うん、その1を取り終えたわけですが、うん、そちらの模様は後ほどご紹介するとしまして、はい、今回みんなの意見を集約し脚本を担当したのは藤森くん。
藤森くん、
仕上がりを含めいかがでしたか？
いや、もう自分で考えたやつが作品になるっていうのはとても考えてなかった、うん、とても嬉しい。
今回が
初採用、
初採用
で、でおめでとう。
そのまあみんなの意見を集約しっていうのもあったんですけど、いろいろな癖があったんで、いろいろまとめて、うん、盛り込んでやったんですけど、結構かい、あれですね、スマートになって帰ってきました。
スマートになってっていう、
そう、改変されてたと。
結構変わってましたし、
なるほ
ど、ね、ちょっと癖もっと入れてもよかったんじゃないかなってちょっと思うところもありますね。
それはディレクターに対するクレーム？
そうだね。いいですね。まあでもできたんで、とても嬉しい。今はもう満足します。
自分の中ではすごい満足してる、
は
い、
本当に。
うん、してる。
ほんまか？
あと、ね、いやいや、もう満足してるよ。
飛行機鳴らされてるやん。
あと、出る側としては、高橋くんがどんどんなんか、うざさが増していって、うん、キャラがこう、熟成されていく過程を見てたから。
僕の心の内がね、だんだんいっぱい、本当の心の内が出てきた。
あれ、す？あれ、すなの？す
なの？すなの？
自分の中の一つじゃなくて、
うん、もうペルソナがハゲていって
心真の高橋、
真の高橋がね、
そうなんや。
出てきちゃったね。
あ、いや、さて、今回のポッドキャストのトークテーマは、はい、田中くん提案の、はい、みんなの入院手術エピソードでございます。
はい、
先日盲腸にかかり初めての入院手術を経験した田中くん、
はい、初めて。
もろもろの検査手術、ね、2日間の入院生活を経て無事退院し、今ここにいるわけですが、
うんうん、ですね、はい、
おかえりなさい。おかえり、おかえり。
休んでない。休んでないけど、ただ
今。一体何が起きた？うん、
まあ、な、順を追ってね、説明、うん、していきますと、うん、まあまあ、僕、まあ日曜日に入院したんですけども、うんうん、まあ朝、うん、もう、うーって言いながら痛みでうーって言いながら目覚めたんですね。めちゃめちゃ痛かったんです。だから、でこの痛みのなんかこうギュって締め付けられてる感じと、この右下が痛いっていう場所で、これ、あ、盲腸だってこう確信。そう、なんでかっていうと、これ僕、その小学校5年生ぐらいの時に一回盲腸なってるんですね。
2回目
再発なんですよ。
再発っていう
の、
その時あの薬で散らした。
ああ、なるほど。切らなかったんや。
切らなかったんですよ。で再発した、あ、これ盲腸また来たわと思って、
うん、落ち着いてるね。
また来た。
激痛の終わりに。
そう、落ち着いてた、落ち着いて
た。
もうめっちゃ痛かったんやけど、また来たわと思って、うん、お父さんに、お父さん盲腸やわ。
自己申告
って言って、もうお父さんもそれはへーみたいになるじゃないですか。でもまあ僕はもう分かってるわけですから、痛みを。でお父さんも一回盲腸なってるんですよ。お父さんも切ってるんで。
え、遺伝？盲腸って。
何ですかね、原因よく分からないんですけど。
遺伝だったら怖いよね。
分かんないです
けど。やだ。
まあとりあえず病院に。
病院、
病院行こうか言って。病院行って。
明るく？
いや、明るくないです。明るくないです。あの日曜日だったんで緊急のとこ探して。
そうやな。
そうです。閉まってるな、基本的に。
そうそう。だからタクシーで行って、うん、で受付済ましてお医者さん見てもらって、うん、でこう、ここ痛いですか、抑えられながらね、うん、痛いですかって言われて、でしたら、まあ盲腸でしょうねって言われて、
うん、
まあまあそうでしょうね、うん、そうでしょうねと思うわけですよ。でまあ一応検査しましょうかって、なんかいろいろ CT みたいなあれじゃないですか。
あ、
僕あんなも初めてして、
精密検査、
そうそうそう、なんか、
それは痛みに耐えながら、
そう、痛い絶賛痛いに、
絶賛痛い、
寝転んでなんかこう、あれ、なんか、あれ、輪切りにするやつみたいな。
輪切りにはしないで。
そうそう、輪切りの写真を、ね、
自分が輪切りみたいになって。 そう体の写真で輪切りを見ていく
そういう
も
んやから、ね、撮
ってで、まあ、検査した結果、うん、お医者さんがね盲腸ですねって言って、うんうん、
今度
は確定でそうそう、まあ、そうでしょうね、うん、言ってで手術しますってなって、まあ、1時間後12時半ぐらいだったんですけど、うん、1時半に手術しなんでって言われて、うん、わ急やなと思いなが
らすぐだねそうそう心の準備できないじゃん、
うん、ほんまにもうドキドキしながら、うん、ほんで、まあ、手術室向かうわけやけど歩いて行って痛いねんけど、そう、
点
滴をね、こうガラガラしながら歩いていって看護師さんと一緒に、で手術室入ったら音楽がね流れ て、
え流れてる
そう、あの結構ねファンキーモンキーベイビー
え何ラビンライフ、ね、そのまま東へ、ね、あと一つ
俺たちはまだちっぽけだこの手の広げ中にはみたいなあるじゃないですかあれがねあれが流れてるんですよ、あれがずっとなんか流れててあ流れてる流れてるなって
流れてるなって
もうね僕もなんかもうい
っぱいいっぱい
いっぱいいっぱいなんでもう小学生みたいな感想しか頭の中に出てこないんですよね流れてると思って
流れてる
それでもそのまま寝転ばされて腕とかも固定されて、うん、で麻酔科医の先生がこう来はってじゃあ田中さん今から、麻酔点滴に一緒に混ぜて送りますんでもうすぐ眠くなるんでって言われて、うん、すぐ眠くなるそんなすぐね
ちょっと
そうそう初めてやから分かんないちょっと抗ったろかなとか思ったんですよ
なんでそんな抗ったろ
かな分かんないですけど
早く解放されたら言いたいとこが
抵抗する気力ないでしょ
ちょっと抗ったろかなって思ってた本当にじゃあもうじゃあ入れますねって言われて入れた瞬間に、うんもう左腕が
感覚
すごい
ほんまに痺れてきてうわ痺れてきた痺れてきたと思ったらもうそっから記憶なくなって
そんなパッタリ怖い早い
とほんま早いから、ね、
びっくりして
声も出てないよ
起きたらもう
全身麻酔とか
そうそう全身麻酔全身麻酔それで起きたらもう病室でお父さんみたいな終わったんか
もう終わってた
後から聞いたら面白いけど怖いよね
怖いめっちゃ怖かってそれほんでうわ全然覚えてないわってなってほんでそれでなんかもうなんか麻酔そんなにちゃんと全部溶けてなかったからちょっとフラフラしててんけど、そのフラフラしてる中でも若干こう股間に違和感を感じてすごい
どういうこと股間に違和感
ちょっとこれ一番結構ここ僕衝撃なことだったんで、うん、麻酔してるから、うん、意識がないじゃないですか、うん、だから尿意を感じたら、うん、おそらくもう僕垂れ流してるん
ですよ。締まりがもうないから。
そうなんでもう
締まりがないって言うな。
もう尿カテーテルって言いまして、もう膀胱に直接管を刺してっていうなんか入れられてるんです僕の。
金玉傷物。
僕のファンキーモンキーベイビーわかんないですけど
言い方
もう入れられてるんですよ。それでなんかもうそれでめっちゃ痛くて違和感感じて、先生なんかめっちゃトイレ行きたいんですけどって言ったら、うん、あ大丈夫ですもう出てるんで今大丈夫出てますみたいな今出てますみたいなもうなんかよくわからないんけどもうそれがめっちゃ痛くてとりあえずもう抜く時もとりあえず激痛で
絶対痛いでしょ
痛い
なんか股間に寒気してく
るめっちゃ痛いもう痛い言いながら俺も
分からんけど痛いやろ
ほんでもう慣れてはるから向こうの人は、うん、あ大丈夫、うん、はい大丈夫終わりましたいや痛いわとか思いながらそれで
慣れてる
それでまあそれでまあとりあえずねもうそれでもう痛いわと思いながら入院してたわけですけどもうそれ一番衝撃だったんがその看護師さんって、うん、結構ずっと付きっきりでしてくれるんかなと思ってたんですけど、
うん、
朝と夕方と夜で変わりはるんですね担当が
交代していく
そうそうそれが一番びっくりして僕だからもう全部見られてるわけやからこの看護師さんとずっと共に
下心が見える
下心が見える何の感情
を歩いていくんだなみたいな
ちょっと何かか
よでも全部見られたわけやから、まあね、でもじゃあ夕方になったら担当変わりましたって言ってちゃう人来たからと思ってそれが一番ね僕ちょっとショックやったんですけど、はい、でもそんな入院生活でした、
ね、凄まじい2日間でしたね
そうですねだいぶね、う
ん、他になんか入院の経験ある人います？
私自分の話じゃないけど、うん、母が私を妊娠してる時になんか殻付きの牡蠣海のミルクと言われる牡蠣を食べたら、うん、 なんかそれが生焼けだったらしくって
当たった
当たって、
怖
もう入院中やしもう速攻入院みたいなでもう先生にもなんかもうよく流産せんかったねみたいな感じで言われたらしくってで母さんはもうそれをもう自分の武勇伝かのようにもう毎回でも母さんも一回当たったけど全然好きで牡蠣食べれるよね。それが怖くない？でもそれをもう食べるたびに私にもうあんたも牡蠣が入院した時は怖かったけどみたいな
食べながら言われると思う。
そう牡蠣懐かしいねみたいな感じで言われて。
懐かしいね、
ほんまに怖かった幼心にね。
いろんな経験してるんだね、入院
みんなね、何かしらね、
いろいろね大変
怖いそれ
ということで、今こうして田中くんが元気に喋っている姿を見て、まあ本当に健康第一やなって思いますよね。
いや、よかったよかった。
心底そう感じました。貴重なエピソードありがとうございました。
いやいやいや。
さて、学ラジでは皆さんからのメッセージを受け付けております。エントリーは fmosaka.net/学。すべて小文字で fmosaka.net/gaku。メッセージを送ってくれた方の中から抽選で学ラジオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
はい、
お願いします。
また学ラジのツイッター、フェイスブックにもぜひ遊びに来てください。
はい、
よろしくお願いします。
オンエア告知や収録裏話など、こちらも楽しい情報満載です。ツイッター、フェイスブックともに学ラジのホームページのトップページにリンクバナーが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。
お願いします。
お願いします。
たくさんのメッセージ、フォロー、書き込み、いいねをお待ちしております。
お待ちしております。
というわけで、大阪芸大学ラジポッドキャスト、今回のお相手は大阪芸術大学放送学科制作コースの岩尾俊弘と、
藤森慎二と、
田中亮太と、
声優コースの高橋正人と、
アナウンスコースの貝島文でした。
大阪芸大学ラジ。
癖、それは主に人が無意識のうちに行う習慣的な行動のことを言う。手足や体の動かし方、はたまた話し方など、常に同じ動きを意味なく繰り返す傾向があり、その行動を本人は気づいていない場合が多い。6月1日土曜日、場所は FM 大阪大会議室。これからお送りするのは、次回の収録に向け本編の企画を議論するゴールデン XB 班の面々が繰り広げた番組会議の一部始終である。
次回の本編企画ですが、お配りしたミーティングシートにあるように、まず A 案のショートコントね、ハンニバル博士の食いしん坊万歳、そして B 案のラジオドラマ迫り来る残酷な名医のテーゼね、この2案で議論を進めたいと思いますけれども、ちょっとそこ、さっきからボールペンのカチカチうるさいよ。そのくせ直した方がいいよ。ねえ。で、そこも一緒。家系の人特有のバカバカするそのくせ、直した方がいいよ。ねえ。
なあなあ、次回の企画、A 案と B 案、どっちにする？
つうかさ、高橋って語尾に何かと、ねえってつける癖あるよね。
そう？
ちなみに僕は A 案のハンニバル博士の食いしん坊万歳に一票です。ねえ。
ほら、あれあれ。なんかうざくない？
皆さんはどうですか？いろんな意見聞かせてくださいね。
本当だ。
ちょっとそこ、何こそこそやってんの。
ごめんごめん。
以後気をつけます。
よろしくお願いしますよ、本当ね。
言葉を発する際、無意識に出てしまう癖、口癖。ちなみにこの語尾にねーをつける人間は、自己主張が強く感情をコントロールするのが苦手なタイプと言われています。よって使用する相手を間違えるのはご法度。たとえそれが仲間内であっても、同意を求める、またさりげなく押し付けるといった感情の誤解を招く場合もあります。心当たりのある方は十分お気をつけくださいねえ。
出演、楠本直、高橋正人、岩尾俊弘、貝島文。制作、大阪芸術大学放送学科ゴールデン X。 大阪芸大学ラジ。この番組は夢の続きへ、大阪芸術大学グループの提供でお送りしました。